はい、セクション8のお時間です。
はい、セクション8のお時間でございます。私が川崎さんの相方の渡辺でございます。
はい、私が渡辺さんの下僕の川崎でございます。
あれ、君下僕なの？
下僕だってほら、俺は上下関係はっきりさせようよ、いい加減に。なんで？両田が上、俺が下。
どうして、どうして？
だから何回も言ってるけど、ヒルズの、こう工場が欲しいの。ヒルズ49階っていう前工場が欲しいの俺は。
だってそんなのよ、そっちは四日市コンビナートがあるじゃないの。
四日市コンビナートの前工場は弱いって。
そうかな。
今回から初めて聞いてくれる人に向けて説明するんですけど、うん、渡辺が六本木ヒルズの49階でしょ、48階。
まあそこによくいるっていう話ね。
で僕が三重の四日市で撮ってるんだけど、うん、やっぱさ、こう四日市とヒルズって言ったらどっちがこう何価値があるって言ってなると、僕はヒルズだと思ってて。
いや、ヒルズなんかと所詮ただビル一棟ですよ。なんか四日市ってのは人口何万人いるすごい世界だと思っているのって話で、四日市を四日市を丸ごともらえるのとヒルズ一棟もらえるんだったら俺四日市欲しいな。
いや俺ヒルズの方が欲しいよ。
四日市をもらったら四日市の半分ぐらい売ってヒルズ買えると思うよ。半分も売るってさ失礼だね。もうそんなほんの一部売るだけでヒルズ買えると思うよ多分。
買えるかな。
さあ、まあね、ここは尽きない議論ですから、はい、
はい。
今日は、ね、こんな話もありましたけども、この話題もちょっと中途半端に終わりますが、実は前回、ものすごく中途半端に終わったんですよ。
急にさ、うん、駆け足になってさ、
うん、
急になんかこう、打ち切り直前のさ、なんか、ドラマみたいに駆け足な展開で終わったんだけどさ、これちょっと説明してもらっていいですか？なんで前回急に終わったの？
あのね、単純に急いでた、
はい、あのあれでしょ、ケツがあったんでしょ。
そう単純に
あの仕事だったんでしょ。
そう、仕事で乗らなきゃいけない電車が決まってたから、その時間に出なきゃっていう、それだけの話ですよ。みんな急ぐでしょそういう時は。
いやさ、俺それ聞いてたんだよ、うん、2時に終わらなきゃいけないっていうのは前言ってたじゃん、
うん、
でこれ2本撮りしてるのうちら。
うん、
だからその1本目撮ってる段階で、あ、もうこれはまずいと思ったのよ。時間を押してたから。
そうね、
俺気を使って1本目のこうやるべきコーナーを飛ばそうって言ったら、
うん、
なんか断られて、中途半端になっちゃうからダメだって言われて撮ったのよ。あ、そうっつって、
うん、
で時間終わらせるようにするからって次って言ったから、うん、ちょっと1本目押しちゃって撮って、取り切って、じゃあほら2本目行こうぞってなって、やったらなんか急になんか30分間違う話するからさ。
そうね、
予定と違う話を
全部あれでありがとうございましたって終わってもいいぐらいの話だったね、あれはね。俺も融通が効かないね。
いやさ、直前で変えたんだと思って話題を。もうこれでじゃあ45分ぐらいもう引っ張るのかなと思ってて、
まあね、先週の放送聞いてない人のために説明しますと、私はねあれなんですよ、あの食べ物、アメリカの食べ物のベスト5かなんかを紹介したかったのにもかかわらず、そのね枕としてちょっとアメリカのアメ車もいいですよって話を軽く挟もうと思ったんですけども、それでなんと30分も話し込んでしまったっていうね。
私は僕がちょっと反応が薄かったから。
そう、反応が薄かったから。おいおいおい、何言ってんだ、千馬力だぞっていうことで俺話しすぎちゃった。
いや分かんないんだって。俺の気持ち分かったでしょ、うん、なんかこう俺が映画について話す時の反
応の、あまり、そうね、あまりにコアな話に行き過ぎてる時の俺の気持ちも分かったと思うよ、逆に数。全然言われても分かんないからっていう。
分かって、いやいや、まあお互いがね、お互いの気持ちを理解したけど、まあすごく中途半端に終わったっていうの、
うん、
なんか言い残したことない？
言い残したこと、うん、もうそんなことないよ。
この前の回ない。
言い残したことがあるとするんだったら、僕すごい急いでましたっていう話ぐらい。
あれ間に合ったの？
全然間に合った、間に合った。最後もう、
あ、間に合ったの？
間に合った。あと1分ぐらい、あの駅で待ったぐらいで電車来た。
あ、余裕があったんだ、うん、すげえな。
もうね。
でね、
うん、なになになに、それで、
あ、いいよ、どうぞどうぞ。
いやいや、いつもちょっとあれだ、エッジ エッジのところで渡辺ってほら、あの英訳したらオンザエッジみたいなもんでしょ、うん、端っこの辺を渡っているみたいなとこだから、まあ、そういう人生を送ってるわけですよ。
オンザエッジはちょっとあれなんじゃないかな、
波
乱が後に波乱が買収しようとしていろいろこう波乱とプロ野球作ろうとしてい
ろいろ波乱がありそうな感
じするけど、
ねね、でもほら渡辺って何人いると思ってるんですか全員がそんなことだったらもう日本国中大変なことになっちゃう。
オンザエッジ懐かしいな。
いやいや、オンザエッジってあれだよ、あの英語でさ普通に、なんかこの崖を歩くみたいなそういう意味合いで、なんか結構なんていうの、結構突飛なこと頑張ってますみたいな意味があるんだよ、
うんうん、
別にあのライブドアに限らず。
あ、そう、なんかほら多分世間一般の日本人のイメージだとライブドア、
あーなるほどね、
そのまあ英語詳しい人だったらそっちかもしれない、うん、
なるほどなるほど、了解でございます。そして
でね、うん、そのこの間のやつを聞いてて思ったんだけどさ、
うん、
ポッドキャスト、
うん、
最後まで聞く割合ってどれくらいか知ってる？
YouTube とかでもなんか5分の1ぐらいまで低下するから、多分ポッドキャストも多分6分の1とかそんなもんじゃないの？違う？
だいたいね、最後まで聞く人ってね、6割ぐらいしかいないのよ。
ああ、結構残ってるね。
うん、これ2013年か14年のアメリカのなんか調査で6割の人は最後まで聞くって、
へー、
4割の人が聞かない。
うん、
これ定期的に購読してる番組をね、
うん、
6割の人が最後まで聞いて4割は途中で諦めるんだって。
うんうんうん、
っていうことを考えるとさ、やっぱこうケツのさ、この最後の締めってさ、うん、やっぱ結構大事なのよ。その 4割の人が脱落してる。
だってあれでしょ、みんなが脱落するならさ、どうせ脱落するなら先に俺たちが脱落しちゃうぜっていう、その
締め、あ、4割側に回ったってわけ。
そうそうそうそう、前回俺たちは攻めの姿勢、単なる攻めの姿勢だろ
あー、なるほど、もう多面的に考えたってことね、亮太は。
そうそうそうそう、こっちからみんなが脱落するんだったら、たまにはね、脱落する側を 俺もやってあげようじゃないのっていう、先取りだよ。
で36回も最後まで残ってたけど、
うん、
37回目にして初めての脱落してみたんだ。
そういうこと、そういうこと。
あー、なるほどね、それちょっと分かんなかったわ、うん、俺
みんな脱落するんだろって言って、まあ、脱落ったらこういうことだよっていうね、そういう話じゃなくて。
なるほどなるほど、いや、うん、そういう話か。いやいやいや、ちょっと考えたのよ、この間のやつさ、うん、聞いててさ、
うん、
こうどれくらいの割合の人がこの最後まで聞いてるんだろうと思って調べたら、うん、6割が聞いてるっぽいって言うんで。
なるほどね。8の数字じゃないんでしょ、それは。
8の数字はね、8って何、うちらのこと。
83でしょ
83 83、
ね、いや、83っていうのは基本的に数のことだと思うよ。
そう、俺なの、
うん、ポッドキャスト のうちの番組のツイッターのアカウントのことに対して8さんという反応が出てるから、多分おそらく数のことかなと俺は解釈したけど、ね、うん、そうそうそうそう、また脱線しちゃった。はいはいはい、それで8さんの、リスナーさんは何割ぐらい聞いてるんですか？8さんって
あれ、しかセクション8だと4割から6割の人が最後まで聞いてくれてるっぽい、
うん、おお、じゃあまあまあ、じゃ
幅があるのよ、うちら、うん、
内容によるのかな。
内容なんかね、内容多分内容だと思う。時間とか関係なかったのよ。1時間のやつでも、
うん、
6割の人が最後まで聞いてくれてるっぽいし、
すごいね、
1時間半 あっても5割やったかな、半分ぐらいが最後まで聞いてたっぽいのよ。
あれなんじゃないの、最初10分ぐらい聞いてなんかあと寝ちゃってつけっぱなしとか、そういうことじゃないでしょうね
それならそれでいいんだけどさその可能性なきにしてもらう。だいたいね、3分の1がね、うん、深夜1時からね、朝の8時半までに聞いてくれてる、
うんうんうん、
初日の。
ドキドキあんだ俺も、なんか映画とかでも見ようか、映画でも見ようかなと思ってもさ、珍しく全部見切ったみたいな感じで、なんていうの、あれ、アマゾンプライムみたいなとこではそのカラーバーみたいな全部やってるけど、俺寝たんだこの時って思う時あるよ
ネットフリックスとかね見ててね、うん、寝ちゃうとね、なんかほらもういつの間にかさ最終話で見ている履歴が残っちゃってさ、
あーそうそうそうそう、
なんかおすすめ番組が変わっちゃうんだよ、
ね、そうそうそうそう、それよくあるよ、
困るんだよよくあるよくある、
ふと寝るだけでもね、あの本当に映画とかによってはねもう時系列が変わっちゃってて、なんかもう余裕で数十年ぐらいなんか寝てる時とあるからね、わ15年も寝ちゃったみたいな、そういう時あるから、まあまあまあまあ、それで、
うん、なんだっけ俺ここでさ、その、まあ、強気な姿勢を前回見せちゃったけど、
うん、
過去のやっぱ話数をねやっててもね結構強気な姿勢で攻めてるなっていうのがあってさ、
うんうんうん、
なんか時間が来たから終わりますっても結構多々あるのよ。
ああああ、
でその多分飲食店のね、なんかその新規で入ってきてお客さんが、うん、定着率っていうの、
うん、
よた分かる？
分かる分かる、あの日本語として成立してるか分かる。
あれってさ、大体何パーセントだと思う？
さあ分かんないけど、
1回来たお客さんが次に来る人
3分の1とかじゃないの？
もっと低い、
150分の1。
うん、大体 10% なんだって。
10%？
うん、
いやなんかあれ今吉野家みたいなの想像したんだけど、
え、吉野家って150分の1なの？
分かんないけど、リピ何をどこどれぐらいをリピーターっていうのか分かんなくてさ、1年に1回ぐらい行くってのもリピーターなの分かんないけど、
1回来てその、うん、期間は多分1年以内でもう1回来る割合が 10%
だって。あ、なるほどね、うん、
でセクション8だと全部データ見たら合ってるの、だいたい1回新規で定期購読してくれた人が次の回を来てくれる確率が100人いたら10人しか来てくれないのよ。
なるほどね、ああ、はあ、まあ健全なんじゃないですか。それは
そう、2回3回になっていくと 5%4% って下がっていくの、飲食店の場合は。
はいはいはい、
でポッドキャストもうちらに関しては同じだったのよ。
なるほど、
だからなかなか健全な感じで言ってるんだけど、
なんか食べ物みたいな番組なんですね。
そうだね、これ他の番組がどうなってるかわからないんだけど、うん、なかなか強気な姿勢でやってて結構損してる気がするのよ。前回とか途中でこっちが諦めるっていうの、でもまだ結果出てないけど、そこそこ次も聞いてくれるっていうミラクルが起こり続けてるの、この番組。
やっぱりさ、そこだよ、あのこびないでさ、リアル感があって毎回違うっていう、そこじゃない、前やっぱ生感がある、醍醐味あると思うよそこは。
やっぱそこなのかな。俺
だってさ、
この1ヶ月半さずっと分析してたんだけどさ、うん、全く分かんなくてさ、
やっぱ予定調和のさ、大体同じでさ、予定調和で今回もはい同じ、あの水戸黄門みたいなもんだったらさ、またあのあれかもしれないけど、うちらは毎回そこで違う料理が出てくるわけじゃない、そういうことじゃないの、うん、同じ味のようなんだけど、同じようなカテゴリーなんだけど、味付けが毎回違う料理が出てくるってとこが味なんじゃないの？分かんないけど、
なんかやけにメニュー数の多いファミレス的な、
もうメニューが逆にないとかね、
ファミレスなのにラーメンしか売ってないみたいな、
そこの親父が毎回なんか今あるもので作ってくれるみたいな、そういうような感じかもしれない。
多分その要素があるんだろうね。けどまあ万人受けはしないけど、
うん、
なんかやり続ければなんとかなるんだなっていうのが、
うんうんうん、
多分この番組、
まあそもそもだってさ、俺らのキャラクター的にさ、万人受けするような感じじゃないじゃん。
ないないない。だから万人受けしたら俺は死ぬと思っても。俺たち多分死ぬよ。
万人受けしたら。どういうこと？
なんかほら、特に何も万人受けしようとしてなくて作ってて、急に万人受けしだしたら、うん、多分運を使い果たしたから死ぬ。
うん、ああ、急に？カズからちょっとごめん。うん、ちょっと入院してるんだとかいうラインが入って最終回になるの
も お互い今日入院しましたってラインを交換して最終回ってパターンか、
うん、
お互い同時タイミングで俺たちこびようぜって急に結託してこびる方向に行って、結果としてこう番組が死ぬっていうパターン。
あのでもさ、俺たちこびようったってさ、どうやってこびんだよってお互いに揉めて終わるみたいなこびようがない感じがするけどね。こびるってそういうことじゃないんじゃないの？
そこが奇跡が起こってこう一致するんだって、こび方が
そう、ね、
番組が終わって死んでいくってパターン。
まあ俺らね、基本的に全部真逆だからね。ただ未来に関する 見方だけはちょっと一致してる部分があるというだけで、基本はずれてるよね。
そうだね、未来に関しては何かしらの希望はお互い思ってると思うんだけど、
ね、そう、新しいテクノロジーのそのポッドキャストみたいなそういうものとかさ、そういう可能性を信じようとかね、やっぱり。あとあれじゃないの、嘘偽りがない、そのこびないじゃなくて本音で話すみたいな、そういうコアな部分にはシンクロしてる部分があるんだけど、それぞれの枝葉の意見で会うことはほぼ皆無ですね。
し、別に皆無でも別に構わないし、
ね、そうだからそこは小さい問題だっていうね、そういう認識だよね。問題というか、まあ、そこは面白みの範囲かなっていう感じで。
別にそんなの記入してたらね、うん、生活やってきねえよなと思うけど、う
ん、だってありとあらゆる人とは会わないんだもん俺たちは
っていうのがちょっと前提条件として、はいはいはい、頭の片隅に入れといてほしいんだけど、
はい、
で本題に次入りたいんだけど、
はい、あ、本題入ってなかったの。
僕ね、まだ入ってない、これから、うん、あのね、正月1月の2日だったかな、なんかツイッターでご意見いただきまして、
そうですね、
いろいろやり取りしたんだけどね、
うん、
なんかね、なんかポッドキャストアワードっていう、
うん、
なんかあれ何、日本テレビ主催なのかな、
なんかあったね。
いや日本テレビじゃないよ、
なんかラジオ局じゃないの、日本放送とかじゃないの、
なんだっけ、日本放送だのなんかポッドキャストのショーがあって、でそれがなんか今ポッドキャスト界ざわついてるんでしょ、
うん、
全然俺は分かんない、アカデミー賞しか興味なかったからポッドキャストの賞なんてどうでもいいやと思ってた。
だいたいさ、そもそもその賞を取ったらどうなんだよ。
いや、それもね、今回が初だからね、どうなるかがよくわからないんだよね、うん、希望的観測で言えば認知されていっぱい聞かれるようになるかもってとこ。
そうでしょ、だからなんかそれもよくわかんないもんね。
まあ一個あるのは、後々に、うん、その賞自体がとても権威あるものになるとしたら、一番取りやすい最初の方に取っとけばなんか楽してその庇護を受けられるんじゃないかなっていう感じ。
なるほど、ね、
ノーベル賞だってさ、昔と今と比べたらさ、ハードル上がりまくってるでしょ。
昔はだってそもそもダイナマイト発明したぐらいで賞始めちゃったぐらいだからね。今ダイナマイト発明したぐらいじゃどうしようもないよ。
そうそうそう、今多分そういう兵器に転用できる系は賞取れないからさ。
あ、そうな
の。今の方がハードル、ダイナマイト作ったの後悔してるから、こう賞を作ったんだよ、ノーベルさんは。
あ、そうなの。
軍事転用できる技術って多分今は無理なんじゃないかな。
よくわかんないね、軍事転用できる技術って。例えば 棒とかもさ、別に棒は棒だけど軍事転用しようと思えばできるわけだし、なんかよくわかんないね。
棒を今この21世紀に初めて発明したら、うん、俺多分ノーベル賞は取れると思うよ。
え、取れ、すげえってなる。軍事転用できるんじゃないの。
いや、棒の軍事転用はできるんだろうけど、
なんか警棒とかさ、
棒っていう概念を21世紀に初めて発見したんだったらスティックでしょ、それ。だからスティック川崎が棒を発見したって言うんだったら、ほら、賞取れるんじゃないかな、何かしらの。
やっぱもうあれだよ、自衛隊とかだって使えないんじゃない、棒。
何、自衛隊の棒って何。
なんか攻撃だから、守りじゃないから
どういう意味それ。
いや、自衛隊ってなんか守りの武器しか持っちゃいけないんじゃなかったっけ、俺の記憶違い、わかんないけど。
守りの武器しか持っちゃいけないの。全然拳銃とか持ってるけど、あいつら。
あ、やめよう、詳しくないことは
迎撃用のミサイルはも、あ、でも戦闘機も持ってるよ、
うん、そうね。なんかよくわかんない、だからもう曖昧なんだよ。なんかそういうやつ、そういうところにうるさいやつがなんかコンセンサスを感じられるものしか取れないってことでいいよね。
そうだね、簡単に言うから。
だから正確にはね、ま
あ、そういう賞があってさ、
うん、
まあ取った方がいいんだろうけど、結果多分ね、かなりの確率で、うん、でそれでさ、なんかいろいろこの、なんつったの、子さんのポッドキャスターって言ったらいいんか、中堅って言ったらいいんか、うん、新規って言ったか分かんないけど、なんかこういろいろみんなこう熱心に投票を呼びかけてて、
うん、
でこれなんか次戦多戦、
うん、
式なのよ、うん、こう人気投票で決まるんじゃなくて、とりあえずアカデミー賞と一緒ですね。なんか次戦して自分の番組とか、
うん、まあ、要するに、まあ、
次戦なのよあれ。
まあ、あれでしょ、
多選してその賞に引っかかるポッドキャストの番組を上げてくれっていうシステムなのね。
うん、まあ月曜から夜更かしみたいなもんでしょ。
月曜か夜更かしってそんな番組だっけ？
次戦他戦で情報を募集してるよ。あの、アカデミー、そうそう、アカデミー賞だとちょっとスケールが大きすぎるから、なんか、もちろんね、マツコの、あの、月曜から夜更かしも、スケール大きいんだけど、簡単に言うと、情報が少ないから、ポッドキャスト聞いてる人も少ないし、だから他戦だけだともちょっと足りないし、一生懸命やってるとかそういうんだったら、まあ次戦も含めて、なんか情報くださいねっていうような、そういうことでしょ、どっちかっていうと。
多分ね、で、うん、それでやってて、あの、まあ、人気投票じゃないから一応運営側も言ってるのよ、こう票が多ければ多ければいいってもんじゃないっていうのは言ってて、うんうん、
要するに存在、そうなのよ、おそらく存在の認知ってことだよね。
そう、なんか認知が追っかけられないから上げてくれっていうだけだと思うんだけど、うんうん、なんかやたらみんなさ自分の番組に投票してくれとか、
うん、
なんか次戦他戦とかもっと幅広く読みかけてるんだけどさ、
うん、
でなんかね、あの一人の人がね、なんか、ね、熱意、
うん、
熱意がある番組が次戦したら通るって急に言い出しててさ、ツイートで、
うん、
でアホちゃうかと思って、それでいやそんなわけねえじゃんって言うのをこうツイートしたらさ、うん、結構なんかそのいろんな人が、いろんな人がもう一人の女の人がこう、うん、引用ツイートで返してきてさ、いろいろリアクションしたんだけどさ、あれってなんか、うん、話題になったらしいね。俺知らなかったんだけど。
もっとやんなよ。
もっとやんの？なんかね、キリがないんだよね、それ、あんまりやりだすと。
いや、キリないと思うよ。だって、不毛なトークだからね。
まあ、不毛なトークする
の？だってさ、普通にさ、だってそんなのさ、存在確認のためにさ、次戦他戦でいろんな番組が存在してることを、だってさ、これは一覧表みたいなのがあるわけじゃないし、ポッドキャストってさ、うん、なんか、どうやって探すのみたいな、しかもなんか番組登録してますみたいな、それでやっても全然更新されてなかったりとかね、
うん、
そういうのもあったりすると困るから、最近始めたの含めて、あるいは自分が聞いて面白いと思うもの、それを集めるだけで、まあ熱意が関係ないっていうかどうかは知らないけど、まあおそらくね、先行の人たちも熱意があるなみたいなところで、これから伸びそうだなっていうところも多少は見るかもしれないけど、基本はまあちょっと種類が違うんじゃない、その票が多かったからみたいな、そういうもんでもないだろうし、それはね、そう、なんか一人だけ、なんか何百万本は来たみたいな、社会現象になったみたいなさ、なんかそれぐらい言ったらまた話は別かもしれないけど、まあね。
でも、そんなね、そんなにいっぱい来るんだったらね、うん、それはみんな知ってるはずだからさ、うん、その来ても別にどうってことはないと思うんだけどさ、うん、みんな知らないのかな、なんかこう、コンテストとかってさ、こう、うん、何千何百万って、何万って来る賞とかあるじゃん、例えば。うん、俺映画関係だからさ、うん、映画の脚本とか企画のコンペとかってさ、うん、来るのよ、いっぱい。で、多分テレビ局の関係も来るでしょ、うん、そういう企画賞とかって。あれ、一応みんなチェックするじゃん、丁寧に。
うん、そうね。
脚本だって、あれだよ、なんか3人ぐらい下読みして、一次選考とか上げてるのよ。
うん。
だから別に1人1票でも、チェックは普通、結構細かくやってくれるのよ。多分ラジオ業界もそうだと思うし、
うん、それはそうだろうね、
うん、だからそんな熱心にね、なんか人気があった方がいいみたいな感じは、なんか何言ってんだよっていう、
だってさ、
そんなに人のこと信用してねえのかよっていうのが、
でもそれはさ、そういう人たちがいるから世の中成り立ってるわけでさ、例えばさ、株とかそんなんでもさ、そうやってこの株はこうなんだみたいな間違った情報で動いてくれる人がいるから勝てる人がいるっていうかさ、世の中ってそんなもんじゃない、ビジネスでも何でもさ、9割の人が間違ったことをする。それで1割の人が正しいことをする。だから勝てるっていうのがあって、間違った人がいない世の中なんて、正しいことやっても生きにくいだけの世の中だから、ああいう人たちがいるのはとってもありがたいんじゃないの？
いや、株の場合はそうなんだけどさ、
だけどほら、ポッと。
審査する人が別にいるからさ、あん
ま。いや、だから、意味ないって言ったって。いや、それは意味ないかもしれないけどさ、そういう意味のないこと、非効率なことに、どうしてもエネルギーを注いで、まあ無駄な動きをする人ってのは一定数いるからね、それをバカだなんだと揶揄したところで別に始まらないし、まあ人間社会とはそういうものですよみたいな感じもするし、一番きついこと言ってるかもしれないけどね、俺がね。
まあね、なんか熱心にねツイートするんだったらね、うん、その時間収録した方がね、俺は絶対有意義だと思うけど、
なんかそれを有意義というかどうかは知らないけど、やっぱり人間一定数そういう人が存在するってことなんだよね。だからその別に広がらないと思うけど、その熱が必要なんですみたいなで一定数に共感する人たちもいるし、それが事実かどうかとは別として、自分がそう思うっていう、自分が見たい世界だけを見てそれに共感するっていう一定数いるから、まあそれはそれで楽しく生きていらっしゃるんじゃないでしょうかってことだよね。 その人が
きっと俺たちよりも楽しく生きてるんだろうな、
うん、そう思うよ。その人がもし本当に強制的に現実を見させられたら多分即死すると思うよ。
ひどい、よくひどい、謝んなよそれ、謝んなそれ。
なんかね、もう本当
絶対この番組聞いてないと思うけど、うん、謝んなよとりあえず。
もう本当ね、なんかね、もう死体も残らないぐらい、もう
謝んなそれ。言っていいことと悪いことがあるよ。
5グラムぐらいのなんかパウダー状の何かがこう残るかもしれないけどぐらいな、それぐらいの勢いで死ぬと思う。
まあね、生きづらいんだろうなと思うけど、
そうだ
からこっちの生きづらさと多分その人たちの生きづらさは多分全然違うから、俺だって平気だけどね、
うん、だからさ、やっぱさ、いるんだよそういうのさ。例えばほらフリーとかで働いててもさ、あの情熱がとかいろいろ言うけどさ、なんかうるせえよって話でさ、そんなこと語ってるからさっさと働けみたいな人いるっていうかさ、例えばさ、よくさクリエイターとかクリエイターとかはさ、ただで発注しないでくださいとか言ってる人いるじゃない。なんかあの、
あ、いるね、
あんなやつさ。俺みたいな一応フリーでね、あの週4ぐらい暇だななんて言ったところでさ、それなりに稼いでたりとかするね、あのこともあったフリーランスと言わせていただければですね、それはね、自分のせいなんだよね。そんな発注される自分なのがいけないだけでさ、それを人のせいにしてるってことは一生稼げませんよっていう話としか思えないわけ。だってさ、大企業だってなんだって寄付してくださいって言われるしさ、芸能人だってチャリティーで来てくださいって言われてさ、ただでただでっていうワンチャンみんな来てるわけですよ。それをいやできませんって断るか、そのためにマネージャーがいるわけだし、みんなやっててさ、新人の僕には気を使って高い値段でそれなりの仕事だけしか発注しないでくださいみたいな、そんなやつはさ、何やってんだよって。それ商売やってる、それで商売やってたの絶対潰されるに決まってんだろうって話でさ、そうならないようにいろいろ試行錯誤をして、他の人は根付けをして、あのもっとブランド力を上げて商売してるんだから、それをね、人のせいにしてなんかクリエイターには失礼ですなんて言ったら、そんなこと言ってるやつはクリエイターじゃないと俺は思うね。
ヨタどうしたの？何、溜まってるな。
溜まってないけど、溜まってる。俺いつも持論で思ってるけど、アホがいるなと思って。これは絶対話通じないだろうけど、普段から思ってたことだから、いい機会だから言おうと思ったんだけど。だからそのポッドキャスターたちのやってることも全く同じ。だけど今回は別に人のせいにしてるわけでもないから、自分たちが自分たちの見たい世界を見てるだけだから、ああそういう一定数雑魚がいるってことは、まあ、あのちゃんとした成功法を分かってれば得ですねっていうだけの話じゃない？
ちょっと待って、俺。ちょ、いや別に雑魚がいるって言いたかったわけじゃないんだけど、それなんかちょっと巻き込まないでよ。
いやいや、じゃあ言い方を変えましょう。あのドラクエで言うとこのスライムみたいなもんですよ。
スライムがいっぱいいるの？
スライムがいっぱいいる。
で、デビル上げにいいように使われるだけ？
そう、それだけだと思うよ。あの、何万人が応募したみたいなさ。何万人ではないだろうな、そういう。
ああ、ショーの立場からしたら。
そう、ショーの立場からしたらさ。あのいっぱい応募で次戦多戦でこんなに応募数が来ましたみたいな、ちょっとしたスライムみたいなもんだよ。レベル上げの応募にさ、やっぱり応募にさ、なんかね、みんなが一個ずつしか送んないで300件っていうのとさ、同じラジオなんだけどさ、なんか一つのチームが親戚とかいろいろ動員してさ、200個とか応募してるところがあってさ、応募総数なんか2万5000件とかだったら、そっちの方がすごいに決まってんじゃん。
まあね、
だからあの人たちはスライムですよ。レベル上げのために皆さん頑張ってくださいってことで、回り回って数の役にも立ってるんだと思うよ。
それって意識的にやってんのかな。
え、
それって意識的にやってんのかな。なんかみんなにさ、応募してくれって言ったのさ、とりあえずスライム集まれっていう意味で意識的にやってんのか、本当にそれ分かってないでやってるのか、どっちなんだろうね。
分かんないけど、まあちょっと分かってる。まあそのなんていうの、これもほら全部推論だからね、その主催者の気持ちは別に聞いたわけじゃないから分かりませんけども、
いや主催者じゃなくて、なんかその熱心に投票を募っている、その一般人、主催者側じゃない人間が、うん、はスライムを動員してると思ってやってるのか、
うん、
そんなつもりないけど、とりあえず数が多きゃなんとかなると思ってやってんのか、
まあまあどっちか分かんないけど、仮にそうだとしても、まあね、そのスライム側の気持ちも分からんではないというか、投票が多ければまあ絶対何か、そのなんていうの、審査員としても、まあこれだけファンがいる、熱心なファンがいる番組なんだなという気持ちでは見るよね。肯定的には見るんじゃない？
そうね、まあ
だからその時に審査員が素人だと 多分そういうことに動かされちゃうんだと思うね。なんか学園祭みたいなさ、
まあ、それは審査員のメンツ見る限りそれはないと思う。
そうそう、だからあのそういうことでさ、学園祭みたいな仕組みであればね、あの学生が学生を評価するみたいなもんであれば、そういう頑張ってるところってのはやっぱすごいなみたいな色眼鏡で見ちゃうと思うんだけど、審査員っていう人がちゃんとプロフェッショナルであればそういう目で見ないだろうし、まあ、あるいは主催者の意向っていうのもあるだろうから、わかんないけど、主催者がそういう、まあ、そもそもね活動してるなんか SNS とかで影響力がありそうな人とかを選びたいっていうのがあれば、まあ彼らがやってることもあながち間違いではないかもしれないけどっていうのは、まあまあ微妙なとこで、俺はこれをことさらそこまで取り上げる必要性はあるのかなっていう感じもしちゃうけどね。
それは俺がってこと？周りがってこと？
ん？まあまあまあ。
ここわざわざ取り上げるのがってこと？
いやいや、それはあの俺は傍から見てるのは面白いんだけど、じゃあ俺がその議論に参入したいかっていうと話は別っていうかさ、まあそういうようなスライム的な人も一定数いるだろうし、それはそれで役に立っているんだろうしっていう、そういう感じで、それをいけないといったところで多分彼らはその分かんないだろうし、必ずしもそれが役に立たない 0% の効果なのか、あるいはマイナスになるのかっていうと、まあ必ずしもそうとは言えない部分もあるかなという、合理的な部分もないとは言えないかもしれないとも思うし、まあ世の中ってそうできてるんじゃないですかみたいな感じはするというかさ
まあただ単にさ、ね、うん、ネット上でさ自分の動員力の力比べ、力試ししてるんじゃないかなと思うけどね、うん、自分がどんだけ呼びかけたらさ、どれくらいの人が反応してくれるかっていうのを、
うん、
見たいからやっているような気がするけどね。それだったら俺ちょっと羨ましいなと思ったけど
そこかよ、
こんなにいるんだって。
そこですか。
いや、あのそれやれるんだっていう羨ましさ、うん、その実際にそれの行動に起こして数値数えてみようっていう度胸はあるんだっていうのがちょっと、
もしさ、例えばさ、ダウンタウンのさ、まっちゃんみたいな人が急にポッドバッドキャスト始めようって言ってさ、自戦他戦問いませんっていうか、自戦してファンもバーッと送ったりとかしたら、まっちゃんがトップみたいなことありえんのかなそしてもうプロの方がお断りみたいな微妙な線引きが来るのかな。
いや、そんな規定はなかったから
多分いい、絶対まっちゃん、まっちゃんが始めたら面白いじゃん、
ね、だからあの今ほら芸人がさ YouTube 始めてるじゃん。
うん、
あれも怖いよね。エガちゃんだってさ、もう100万人いったんでしょ。
そうだからね、前もこの番組で言ったことあるかもしれないけど、やっぱりツイッターと同じ段階踏むと思うから。
先月だったかな、リクルートがさポッドキャストの番組に参入してきたでしょ、
うん、うんうん、
だからでも今年は来るで資本力持った企業が
だから
ポッドキャスト来るで。
だからあれだよ、
ワクワクするよね。
カズもハローポッドキャストとか言ってちゃんと挨拶決めた方がいいよ。
キショネットのお時間です。ダメなの、
ブンブンハローポッドキャストみたいなサングラスかけてやれよって話
映んないからね、サングラスでね、うん、まあまあそれはめちゃくちゃ話ずれたけど、
はいはいはい、
まあ、はぶるけど、なんやかんだあって、その番組を聞いて、お互いの番組を聞き合って、よかった、もしよかったら、そのポッドキャストアワードに、多選しませんかって最後に言ったのよ。
そうね、はいはい、言ってたね。
一応 OK もらったのよ。
うん、
で、やったのよ。
うん、
聞いたの、俺全部、2回。
うんうん、
なんか、70何話あるのを。全部2回聞きましたよ。
すごいね。
地獄なのよ。
1話何分？
短いのは10何分で、長いのは40何分か1時間ぐらいあって。
いや、すごい豆だね。
まちまちだったんだけど、いや、やるでしょ、そこ豆にならなきゃさ、ねえ、番組こっちもちょっと作り手じゃん。
なんかあれだね、事実上それに時間を割いてしまったから、まあちょっと寿命を軽く削ったってことだね。寿命
を、俺の人生の貴重な時間をかなり突っ込んで2回も聞いたんだよ。
人生をちょっとだけ分けてあげた感じだね彼らにね。
そう、俺の人生に人生をあげたんだけどさ、で多分ね、向こうはね、俺たちの番組一つも聞いてないのよ。
そりゃそうだろうな、うん、怒るよ聞いたら
何が
聞いたら溺る、
いや
暴れ出すんじゃないの。特に俺のなんかさ、
聞いてさ怒るんだったらいいんだけどさ聞けよって話じゃん、こっち。お前の俺の寿命を分けたのに
だってカズのツイートだけで怒ってんだったら俺の発言なんかめちゃくちゃじゃんカズに止められてくらいなんだから
でね、一応全部聞いて、
うん、
でのとりあえず1本あげたんだけど、これね、なんかね、その 当初の予定だと全部聞いて感想を俺が言うっていう感じだったんだけど、うん、ちょっとね、いや全部聞いた結果ね、これね、なんか感想言うとこじれるから感想言うのやめようと思って。
なんで？
察して俺の気持ちを。
あ、面白くなかったの？
いやいや、それは要は言わんけど察して。
分かんない、俺察する能力がね15ぐらいしかない
の。俺2パターンあるのよ、うんうん、めちゃくちゃ良かった時と、うん、めちゃくちゃ悪かった時は熱心にメモを取るの僕、
うんうんうん、
で僕今回メモ取ったのよ。
あ、なるほどね。
だどっちかなの、めちゃくちゃ良かったか。
だからさっき地獄だ、さっき地獄だって言ってたからね。その地獄っていうのは嫉妬から来る地獄なのか、果たして。
そうそう、嫉妬から来る地獄もあるし、本当に俺の時間返せって地獄もあるから、
うんうんうん、どっちか気になるな。
でも察して、で一応ちょっと回数忘れちゃったけど、うん、子供が途中でうんこする回があったのよ。それ一番面白かったから、はははそれは多選しといた。最初の初期の方の話数、
子供が一番面白かった。子供がうんこする、
なんか子供が兄弟でやってる番組でお姉ちゃんの方に子供がいて、
うん、
で収録中に子供がどっかトイレかなんかでうんこしちゃったからって通続が途切れて、
うん、
なんかトイレうんこしましたみたいな話があったのね、うん、でそれが一番面白かった。
やっぱそれだよ川崎くん。そういうねリアリティで突然起こるなんかチャチャとかそういうの含めて、だから俺がね先週途中でもう急いでバッと切り上げて、切り上げる視聴者の先を行ったっていうのはそれはそれで面白い要素だったと思いますよ。
そこを別に弁護したかったわけじゃないんだけど、
すごいな、なんかいや、すごい長い振りで俺のこと弁護してくれたんだなって今腑に落ちた。
いや、なんかなんで選んだかっていうと、うん、なんかたわいもないな、なそういうのって子供のトイレっていうのはたわいもなくてさ、俺子供いないし、
うん、
俺もう大人だし、
ばあちゃんいるじゃん。
ばあちゃんのトイレは違うよ、勘弁してよ。
違う、ばあちゃんトイレは。
ばあちゃん、ばあちゃんこないださ、なんかもう歩けなくなっちゃって、うん、トイレも行けなくなっちゃって、うん、ベッドの上でおむつ替えたっていうのを1週間ぐらい、
うん、
で 俺と母ちゃんが替えてたんだけど、日中は俺が世話して、うん、夜間はお母さん世話してたんだけどさ、
うん、
やっぱこうおむつ替えなきゃいけないじゃん、
うん、
でまあおむつ替えるのは別に抵抗ないのよ、まあ、そういうもんだし年だし、うん、で俺も替えてもらってたし、うん、赤ちゃんの時に。
そうね、
今度は俺がやるから。
サイズ感は違うけど、うん、
だいぶ違うけどね。でさ、おむつじゃ買えるねって買えるじゃん、
うん、
でやっぱ汚れてるのよ、
うん、
でも拭くじゃん、
うん、
拭くのはいいのよ、
うん、
拭いてる最中にさウレションするんだよ、ばあちゃん。
ウレションって何？
ウレション、嬉しくて証明すんの。犬がさ散歩行く。
それさ、なんで嬉しいっていう風に解釈してるの？
いや、なんかやっぱおむつってさ、なんかおしっこしてるとさ、なんか蒸れるじゃん、
うん、
いやそれがなんか変えると気持ちいいみたいで、
なんかそれちょっと俺ちょっと引っかかっちゃう。なんか帰る時におしっこすんだよだけならいいけど、なんか嬉しいっていうばあちゃんの気持ちを固定してる感じにちょっと俺はちょっとささやから
笑ってんだもん笑いながらおしっこしてるんだもん。
本当
疲れてる最中。
なるほどね。
いやもう帰る前かさ、帰終わった後におしっこしてくれたらいいんだよ、
うん、
そしてまた帰るから、
うん、
帰ってる最中はあかんって。それ
なんかそういう開放的になって開放的になって、なんかこう我慢しきれなくなっちゃうのかな、なんだろうね。
わかんない、本人曰くなんか気持ちよかったからおしっこしたって言ってたんだけどさ、まあ、気持ちわかるんだけど、ばあちゃんもうちょっとあと30秒だけ前後にしてくれって思って、
もう何の話してたかわかんなくなっちゃったよ。ポッドキャストの人は子供がトイレ行ったって話で、これこっちもあれじゃない、神回かもしんないよ、おばあちゃんがトイレした話なんていう。
いやきついわあれ、マジびっくりしたわ俺。4回連続されたもん、書いてる最中に。
まあなんか
いやでさ、まあ子供のそういうのってさ、多分なんか親にとってはその瞬間結構わってなるじゃん、
うん、
トイレ大事だし、うん、汚れちゃうと困るし、
そうね、
で子供自身が汚れても困るし、
うん、
でも結構そういうのがいっぱいあると思うのよ、そ子育てする間っていうのは、
うん、
でもだんだんだんだんそれが減ってって、それがなくなる時が来るわけで、
今はカズはね、
その時にさ
来てないわけだからね、もうそうなるってことだよね、30年。
そりゃ
ね。
まあ、逆にあと30年経ったらまたするんだろうけど。まあ、とりあえずはないわけでさ。で、うん、ふとした時にさ、そのもし何十年、20年経ってさ、
うん、
それを聞き直した時にさ、
うん、
なんかこう、いろいろ思い出すわけよ。 自分の子供が、あ、こういう時あったなとか、で聞いてる側もさ、子育て終わった人がそれを聞いてたらさ、あ、なんか子供の時って、自分の子供が子供だった時にそういうのあったわっていう共感がきっとこれあるんだろうなと思って、俺はまだ分かんないけど、
うん、
なんか未来の可能性と過去の可能性をすごくそれを感じたから、あ、これ面白いわと思って多選した。
おお、すごい、すごい長期的なプロジェクトでさ、そこまでをカズは全部フォローして聞いていくってこと？
いや、もう、え、聞くの？まだ聞くの？
しかも2回ずつ、そのなんか、
ちょっと、マジか、もう一回やる？
嫉妬がきつい？
マジか。マジか、じゃあ、やる？それ。
いやいやいや。
プランで行く？
いや、そこも、今の話だとそういう結論にしたいのかなと、素人の私はそう感じてしまいましたが、違うんでしょうか？
いや、もうほら、結論言っちゃうとさ、僕は嫉妬に狂っちゃうかもしんないじゃん。
ああ、そうね。
わかんない。そう、俺子供いないのに、みたいな。あるかもしんないから、なんかそこ置いといて。
そこんちの子供誘拐しちゃったりとかしないでよ。
そうそうそうそう。まあ、そういうほら、そういうほら、なんかよからぬ思いするかもしれないから、うんうんうん、まあ、置いといて、
うん、
とりあえず達成はしたんだけどさ、
うん、
やっぱこう、ずっと聞いててさ、なんか、こう、いろいろ考える。
何それは、さっきのあの、歯に物が詰まったみたいな言い方はどうしたんだよ。
いや、なんか、いや、なんか、ほら、こう、あれじゃん。なんか、ちょっと俺もめんどくさくてさ、
うん。
なんか、あの、簡単に言ったら、べちゃって言えばいいんだけどさ、いつもみたいに。うん、なんか、こじれるのめんどくさいから、ちょっと、オブラートに行こうと。
何ひよってんだよ。
ひよるよ、あんだけ聞いたら、あんだけ聞いたと後だよ、いやいや、俺。
聞いたからこそ言えるんだけど、聞いたからこそ言う資格があるんでしょ。これはやっぱり、
聞いた結果もういいかなって。俺今、ほんと大変だったんだよ、1月。
泣くなって。
泣くよ。ほんと大変だったんだからね、ほんと。アカデミー賞の準備もあるしさ、こっちとら。
何準備って何？
いやいや、番組アカデミー賞の特集会やるから。
ああ、そういう意味で。
1月ぐらいからいっぱい
あった。びっくりした。なんか、そういう仕事してんのかと思ったよ。
してない、してない。いや、1月から結構あったんだよ。その、ノミネート作品の上映が。で、それ見てて。
なるほどね。うん。
いや、ほんと大変だったんだよ。あと、VTuber も見ないといけないし。で、まあ、そういう結論に達したんだから、まあ、ギリは果たしたと。
うん。
宣言通りにやったと。もうこれで勘弁してくれっていうのと、やっぱそれやってて聞いてて思ってさ、なんか、
うん、
なんか某ポッドキャスト番組で紹介してもらったのよ、あの正月のツイートの一連の流れを。
うん、
それ全然知らなくてさ、俺、うん、ご丁寧に向こうから DM が来てさ、
うん、
取り上げたんでよかったら聞いてくださいって。
俺聞いて、俺聞いて。
あ、聞いた？
なんで某、なんで某にしちゃうの？しっかり紹介してあげればいいじゃん。
なんか番組の正式名が今出てこなかったんだよね。
失礼。
ちょっと待ってね。
なんでそんな、こういう時に失礼なことがあるのよ、そんなの。
でも疲れ切ってて、そう、今。
承認欲求自己満ラジオの、マンラジのアノニマス1号さんでございます。
そうそうそう。よく知ってんね。
覚えちゃったから。いいね。承認欲求自己満ラジオって、なんか、俺がいつもこう、ディスってるあたりの人たちとシンクロする名前だもんね、まずね。そこがね。
やめなさい、やめなさい、うん、やめなさい。で、その、第17回の11分半だったかな、うん、あたりで、その、セクション8のツイートのこと取り上げてもらってさ。
うん、いやね、彼熱いね、随分ね。
ね、1号さん熱かったね、うん、あれ、びっくりした、うん。そんな熱く語られてもって思ったけど。
いえいえ、何言ってんの？ああいうことだよ。やっぱりさ、やっぱ何か物を作るってことはそういうことでさ、なんか情熱がどうのっていうのも最終的には人が評価することだからさ、なんか自己完結っていうのは別にそれはやっぱアマチュアなんだよねって感じがしてさ、人が評価することだからね。人にが評価して何か決まっていく。だったら別に自分たちだけの熱で完結するんだったら、やっぱ学園祭の域出てないよって感じがして。
ね、あの、結構、他の番組も、他の回も聞いたけど面白かったよ。
ね、彼らはいいですよ。
なんか。コラボしたいんでしょ、ジョータ。
いや、いずれね、何か機会がありましたら、あの、ズームとかでコラボして収録したいね。
でもね、DM をね、うん、送ったんだけどね、既読されないんだよね。無視されてるんです、俺たち。
ああ、なんか肯定的に扱って、ソース感食らったかな。
そう、なんかそんな気がして、結構、長文で DM 返したんだけど、長文ダメだったかな。
そういうこと？長文ってどれぐらい？原稿用紙3枚ぐらい？
原稿用、いや2枚ぐらい。
でも結構長いね。
2枚で、あ、2枚じゃないわ、ペラ2枚だから400字か。原稿用紙1枚。
ああ。
原稿用紙1枚って世の中の人は長文なんでしょ？
まあまあね、世の中の人ほら、あのどっかよくないから。
やめろ。
そういうことじゃなくて。
違う、そういうわけじゃない。やめろ。人の DM 送った話をそんなこと言うんじゃない。言ってない、そのこと。
毒ついたギャグ、ギャグってギャグでしょ、ただただ。
やめてくれ。その、いやいや、俺の喋ってる時にさ、毒ついたギャグぶっ込むのやめてよ。
いや、だって今のはほら。
単独でやって。
今のは相手がいるとかの話じゃなくて、世の中一般論として400字が長いか短いかって話だったじゃん。
でもちょうどだから挟み込むように言うのやめてくんない、うん、
だから世の中で読解力が低いやつが大勢いるんだって話をしただけの話。いや、じゃあちょっと、まあ、
で、いやいや、そのびっくりしたんだけどさ、
うん、
でなんかね、あの正月のやつがあの前後からすげえ聞かれてたのよ。ザ・スター・ウォーズの時からすげえみんな聞いてて、
うん、
であれでインプレッション2万8000だったかな。
2万5000
だっけ、これ何つったっけ。インプレッション2万5000か8000。
え、何何、
あの正月の2日間のツイートでインプレッション稼いだの2万5000インプレッション。
ああ、びっくりした、びっくりした。あのツイッターの話ね。
うん、
なんかリスナーの数かと思った、びっくりしちゃった。
いや、リスナーはそんなにで2万5千円稼い でプロモツイート5千円分よりも稼いだのよ、
うんうんうん、
インプレッション。あとエンゲージなんて比じゃねえよあのあれと比べてでその前から上がってて、でツイートやった後もまた上がったのよ、
うん、
で関連性が分かんなかったから、ただ単に単独で上がったのかツイッターで上がったのかが分かんなかったから、
うん、
俺1ヶ月ツイートほとんどしないで、
うん、
まだとエンゲージ下げさせて、で番組の連動見てたのよ。
そうね、なんかどうしたのかなと思ったよね。
すげえ意図的にやったんだけどさ、
うんうん、
したらあの自己満ラジオさんは心配してたよ、急にツイートが なくなったからって
うん、うん、
違うんですって。
そうね、
予算の関係ですって書いてでやって結局あん分かんなかったのよ、その、うん、関連性が、
うん、
分からなくて、であのツイートに反応してくれた人のツイートとフォロワー全部総ざらいしたのよ。
すごいね、本当にね。
そうだから、ポッドキャスト聞きながら反応した人のツイートとフォロワーのツイート数百人分ぐらい見たのよ。
すごいね、なんか AI みたいだね。
本当は AI であるんだよ、そういうのが、
ね、あんた AI みたいだね。
けど高くて、
うん、
なんか40万とか100万とかしたから、うん、俺ダメだったから手動でやったのよ
でもカズだってその時間働いたらそれぐらい稼げたのかもしれない
でもポッドキャスト聞かないといけなかったから。
あ、まあまあまあね、
聞いてる最中はあんまできないじゃん、はいはい、だからあの2回分の時間はここに割いたのよ、
うん、
ちょうどよかったから。
はいはい、
でやって分析した結果よく分かんなかったのよ。数千ツイート見たけど、
うん、
関連性が分かんなくて、
うん、
特に映画の話もしてないし、
うん、
なんかうちらみたいな画が強いツイートとかもしてなかったんだから、
うん、
で分かんなかったのよ、
うん、
っていうあの地獄の
結論なんだろう、それ分かんなかったってこと。
結論はね、多分ね、スターウォーズ、
スターウォーズっていうこと自体が数字持ってるってこと。
そう、
ああ、
スターウォーズ4本やったでしょ、うん、一番スターウォーズ再生されてるの4本目だからね。
なるほどね、やっぱり最新回、最新を扱ったからじゃないの。
いや、3部作一気に扱ったからカクンと上がったの、最後のやつが。
なるほど、
信じられないよね。俺たちスターウォーズまたやらなきゃいけないよ。
結構後ろ向きなコメントが多かったけどね。
みんな同調してくれたんじゃないの、やっぱり、
うんうん、
面白くなかったんじゃない、みんな
ね。レイ・パルパティーンだったっけ。
そう、ひどかったね、うん、あれね。でまあなんかすごいめちゃくちゃ横道にそうちゃったんだけど、
うん、
なんかやっぱ聞いてて思ってさ、なんかこう投票、
うん、
例えば幅広く自選他選を募るのは全然割に合うっていうか正しいと思うのよ、
うん、
例えば 運営側じゃなくてこういううちらみたいなポッドキャスト作ってる人、うん、ポッドキャスト聞いてる人が、
うん、
多選するのはとてもいい、
うん、
ことだと思う、
うん、
けどなんかそれを自分の好きな番組を多選して上に上げようっていうのは、
うん、
あんま意味ないと。だってこれそもそも人気投票じゃないから、このポッド
キャスト。まあだけど意味ないって言ったって、別にそれは意味なかろうがなんだろうが、別にやっていい仕組みなら、まあ、やりたきゃやったらいいんじゃないのっていう感じはするけど、
うん、ただスライムいっぱい送り込んだとしても、
うん、
でまあそれでまあいいって人はいるんだろうけど、うん、俺はそれあんまりスライム量産型スライムは良くないと、
うん
いう立場なのね、
うん、
で自分の好きな番組を投票するんじゃなくて、自分が知らない番組を発見して送った方が断然いいと思うのよ。
俺はその良し悪しの違いよく分かんないな。
いやなんか本多分ね、最初の熱意があるどうのこうのとかって言ってた人は、
うん、
まあ推測だけど面白い番組を見つけたい、
うん、
面白い番組を上げたいっていうのは思ってると思う。それは俺も同意見、
うん、
でも熱意とか自分の好きな番組っていうのは限られてるじゃん、程度が限られてるからさ、
うん、
程度が限られてる範囲を上に上げたとしても意味がないと。
まあそもそも
熱意を持ってその番組を探したいんだったら自分の好きな番組だけじゃ足らんと、
うん、
わしは思って。
まあでもさ、何でもいいんだけどさ、なんかそもそもあの世界がちっちゃいよね。普通それさ、あの人気ラジオとかで考えてみたらさ、次戦多戦問いませんって言ったところでさ、リスナーの方が数が圧倒的に多いんだからさ、ね、バーッとリスナーの数がやって、うん、そんな MC が次戦でっていうのはさ、全然知られてない番組だけどって聞きますよだけの話でさ、なんかポッドキャストやってる人が必ず誰かの番組のリスナーであるみたいな前提もちょっとおかしいと思うし、俺はね、別にそうじゃなくてもいいんだろうし、リスナーだけで投票すればいいし、自分がやってるからって、そうそう、多選だけでっていうのも非常に健全だろうし、あのポッドキャストが好きであればね。だから別にそんなにどれが正しいとかいうのもなく、まあ自由にやったらいいじゃないという、どっちかっていうと俺はそんな見解だけど。
まあ自由にやってもいいんだけど、うん、なんかまあまあ俺が思う自由は、
うん、
なんかあのっていうか、もう聞いてる、ただのポッドキャスト聞いてる側の人間は別にそこまでやらなくていいよ。自分が本当に聞いてる番組、気に入ってる番組を上げたらいいんだけど、じゃあ作り手が、うん、からしたらさ、自分の番組投票してくださいって呼びかけるのが、
うん、
はちょっとなんかちっちゃいなと思って。
まあ要するにさ、
世界狭いぞお前らっていう、
うん、要するにかっこよくないってことでしょ。
かっこよくないっていうか、なんていう
か、なんかまあ逆にあのポッドキャプロプロあのポッドキャストっていうのが、まあ素人っぽいものに見えてしまうのかもしれないけどね、わかんないけど。
なんかやたらみんなプライド持ってやってんじゃん、うん、なんかだからあれみんな怒ったのはさ、プライド傷つけられ
て、しょうがないでしょ、みんな素人なんだから。
いやいやいや、そのうーん、まあ誰でもみんなは素人だったっ、
いやそうだよ。だけど学園祭のさ熱みたいなの持ってるような人たちにさ、何熱くなってんだよって言ったら、それは怒るよって話でさ。
いやその高校生とか大学生がやってるんだったらいいけどさ、俺たち絡んでるのあれってみんな成人してんぜ。
だからそういう成人してる人たちの第二の青春みたいなもんなんだからさ、そこにあえて水を差すようなこと言わなくてもいいような気もしないでもないけどねって
、
だって言ってみれば、ほらあのカズなんかもセミプロというかさ、そういう世界を覗いたことがあるわけじゃない。だけど彼らはさ、いやいや、そうじゃなくて、あのとりあえずほら映画の学校とか行って、その世の中にはこういうクリエイターって人がいてとかさ、そういう仕組みを知ってるわけじゃない。だけど別に何にも関係ないところで普通にさ生活して、普段は普通のサラリーマンやってる人がちょっとなんかこう喋りたいなと思ってやってみたったら、え、これが誰かに聞かれちゃうのかなとか、いろいろドキドキしてさ、なんかこうテンション上がって、みんなやろうよみたいな学生みたいなノリになるのは、まあ致し方ないことのような感じもするけどね。それがやっぱまあカズみたいな人とかね、あるいはまあちょっと見ればまあスライムみたいな感じはするけど、まあまあまあそれはまあいろんな段階ありますから、まあまあそういう現象も起こりうるでしょうねっていう、なんか俺は想定の範囲内みたいな感じがしちゃう。
だいぶとギョータ心広いな、俺が狭いのか。
まあ事実上それを彼らがやってることで、なんかまあなんていうの、その会自体がさ、いろんな人が投票してますみたいな感じで、まあかさ増しっちゃかさ増しだけど、投票してる人が増えてるみたいな雰囲気が出ればまあいいんじゃないのぐらいしか思わないけど、俺何心広いのこれ。多分心広いっていうか、数ほど関心を持ってないだけかもしれないけどね。
いや俺はりょうた心広いと思うけどな、なんかそんな子供っぽいこといつまでだってやんねえでさ、もっと大人になるよって言いたいわけよ。
だってさ、それは俺にやれって言ってんだったら腹立つけどさ、別に 別に会ったこともない人がやってる分には別にやりだけやればって感じだけどね。
いやまあやるだけやっていいんだけどさ、なんか一応ね分別ある大人の俺からしたらね一個ご提案がありますと、自分の番組をね投票してくれて作り手が言うんじゃなくて、作り手側が自分が知らない番組を自分で発見して、それを自分で多選しろと。だから美術館とかのキュレーターっているじゃん。
そうね、
そういうなんか現代アートと美術館に来る人をつなげる役職があるのね。
ああいるね。
アート作品、このアート作品を今展示すべきだとかって、そういう探してくるキュレーターとかさ、そういう人たち、そういう職業があって、やっぱ映画もあるし、それこそ本だってあるでしょ、今日キュレーター。
そうね、あるね。
あとなんだ、美術、
まあまあいろいろキュレーションメディアってのありますよ。
メディアもあるし、
うん、
でそれを自分が率先して新しい、自分が知らない自分の好みの範囲外にある番組を率先して自分で見つけてさ、そこに上げた方がさ断然大人じゃん。それ
まあまあそれはなんかまあ大人といえばそうだけど、別にそんな高尚なものにしなくてもいいんじゃないって感じもするけどね。
いや全然高尚じゃないけどさ。
高尚じゃないけど、そこなんか皆さんやりたいようにやったらいいじゃないのという、なんかなんか逆に
投票期間中にさ、なんか、投票しろ投票しろって人に言うんだったらさ、てめえで探した方が早いって。
まあそれはそうなんだよ、それはそうなんだけど、だけどそれをそれは違うっていうのもなんかこうなんていうの、そのなんか言うじゃない、そのこの間、承認欲求自己満ラジオのマンラジ、アノニマス1号さんが言ってたみたいな、プロレスラーの言ってたあのなんかコアなファンが潰していくみたいな話あったでしょ。
ああはいはいはい、
ちょっとそういう感じもするっていうか、なんかファンがファンを揶揄、あの攻撃するみたいなさ、その同じレイヤーに立ってる者同士はあんまりどうあるべきだみたいなことはまあ言ってもしょうがないんじゃないかなっていう、まあだけど分析をすると
。逆に同じレイヤーに立たないっていう選択を取ろうしてるのよ、キュレーターだからこっち。
いやだけどほら、
投票するっていう結果同じだけど、好きな番組を投票しようじゃなくて、自分で
番
組探して
それはそれで、それはそれでさ、あのあれじゃん、これは俺らっていうか、カズがそう勝手に思ってるんだけど、別にあの大会っていうものがある中でそこに参加するっていう人であるっていう、その第一条件っていう意味ではレイヤーは多分同じだと思うな。
あそれももちろんそれは同じだけど、じゃあ、他人を巻き込むレイヤーは違うじゃん、俺の番組送れっていうのと、
まあまあまあ、
なんか新しい番組探して送るぞっていうのは違うじゃん。
だそっち、まあ違う違うけど、まあそれが考えが違う人がいたからって、まあまあまあそれは一定数いるでしょうねって、俺さっきからそれしか言ってないけどさ。
いや考え違うのは一定数いても全然いいんだって。だってそうじゃん、人間そんなもんだし、別にいていいんだけどさ、なんかどっちかっていうと考え違う人間がいちゃいけないっていう風潮あんじゃん。特に多分ポッドキャスト業界すごいぞ。
そうそうそうそう、だから
演劇よりもすごかったぞ。
だからそこはまあなんていうの、頭悪いっていうだけの話でさ、そう一定数頭悪い人いるでしょうねっていう、そういうのまた同じことを繰り返しだけど。
いやその一定数頭が悪いって言い切るのも尺だから、あんまり言いたくないんだけど、いやいやいやいやいや負けねえぞっていう。
いやだからさ、俺はそれはなんか逆にさ、まあなんていうの、それをどうするとかじゃなくてさ、そのそういう現状を分析するのに役に立つとか、まだポッドキャストがこれから伸びるのかどうかは知らないけど、まだまだそのプロがいないっていうか素人が多いってそういうところだから、まあ本格的になんかもうポッドキャストを聞く文化ってのはまだまだちょっと早いかなって感じもしなくもないなって感じもしたね。
いや十二分に多分 2,3 年早いよまだ。
うん、
2,3 年後にようやく気が熟すって感じ
で。そうそう、だからそういう時期だからさ、例えば YouTube とかだって最初はさ、なんか多分そういう空気があったと思うのよ、おそらく。なんか YouTube 盛り上げていこうぜみたいな人もきっといたはずだよ。だけどマスが大きくなってった
よ。チャンネル登録よろしくねはまさにそれだよね。まだ未だに残ってんじゃん。そうそうそう、チャンネル登録するっていうのをみんな知らなかったから、ヒカキンがチャンネル登録っていうことがあるんだよっていうのを YouTube で言い始めて、でも今それが残ってんだよ。みんなチャンネル登録するのはみんな知ってるけど、その第2第3世代の人たちがまだよく理由も分からず使ってるから残ってる。
まあ海外の YouTube なんかもよく未だに出てるけどね、それはね。
あでも1億人チャンネル登録者数がいる人はチャンネル登録よろしくないとかって出さないらしいね。
必要ないからじゃないの？
いや元から出してなかったみたい。
うん、まあだけどほら、まあ、いずれにせよさ、そういうことをまあどうであれほらみんな好きにやってなんだかんだ言ってその成熟していくわけだからさ、まだそこの段階に至ってないんでしょっていうだけの話じゃないの。
そういう話になればいいんだけど多分ならないのよ、うん、もう俺たち言っとくとめっちゃ嫌われてんで、
ね、嫌われてたらいいじゃない、悪いね、別に。ん、何
悪いね、多分あのね 2割俺のせい、8割りょうたのせい。
俺のせい、
うん、聞いた人がりょうたにヘイトが行くと思う、聞かなかった人が俺にヘイト行くと
思う。何その俺のラスボスか、何それ。
いやだって内容ラスボスじゃん、すげえせこつ言ってるから、わざわざこう聞くっていう、こう一番高いハードルを超えた人に対して一番きついことを言ってくるのがヨータだから。
何そのあの実は数はザーボンさんで僕フリあの俺がフリーザなんですみたいなのやめてくれる。
実際そうじゃん。いや実際そうだからさ、
うん、
だからみんな、なんか俺とのツイートやり取りしてカッカカッカしてる人は本当にヨータでやり取りしたら死んじゃうから、う
ん、なんかやり取りしないから、ね、絶対にヨータの別にそういう段階に至ってる人たちだとは思えないもん。
いやわかんないよ、俺はもしチャンスがあったら、うん、りょうさんのツイッターに誘導しようと思ってるけど。
いやだけど別に俺は好きにやったらって言ってるじゃない。
いや多分、ね、優しく言うんだろうなと思って。
何が
優しく言った後の、もし俺がツイートに誘導してさ、どうやってやりするじゃん、
うんうん、
優しく言うんだろうなってのはわかる。でもその次の収録の時にボロクソ言うんだろうなって。そうそう、なんかこうほら、でもその人たちは多分聞かないんだろうな、
うんうん、
世の中うまく回ってるなって思う。
そうでしょ、だから世の中はうまく回るから言いたいことを言って人に干渉せずに自分たちのやりたいことをやってればいいんじゃないのっていう。
人に干渉するのは別にいいんじゃない、
ん、
言うだけはただだし。
まあそうだけど、まあ、俺はそれをしたところで何の俺にもメリットないからやらないってだけの話かな。
俺まだいけるな。20代前半が8時間ぐらいずっと文句言いまくってた時だったけど、あれと比べたらねまだいけるね。ツイッターで2日間はね全然。
だからさ、それをやるんだったらさ、別にとことんあの数はそのキャラをやり通してさ、ずっと物議を醸し出してればいいんじゃないの。俺はそれはそれで止めないよ。
でも物議醸し出す話題がないんだよね。
話題がないところを作り出す必要はないと思うけどね。
いやないからさ、うん、結局ないからいいやと。
なんかちょっと俺はこのネタに関してちょっともうちょっとだけ飽きが出てきちゃった。
いやでもほら、うん、俺のほら1月31日までの俺の努力、
まあそうね、
ちょっと評価してよ、頑張って聞いたんだから。
だからさすがですよ。で何面白かったのそれ。
いやだからその言っちゃうといろいろほら問題があるから、嫉妬に来る可能性なきにしまらずだから、今必死に抑えてるから俺。
別にさ、感想というものは別にさ個人の自由なんじゃないの、どう思うが。
向こうがこれっぽっちは聞いてない感想をさ、なんか超俺メモ取ってなんか分書いたんだけどさ、なんか尺じゃない、ふざけんなって思ってさ。あ、バレてるからお前ら聞いてないのって。
それは何、あのカズのせっかく役に立つ情報が自分が持ってるのに相手に知られるのがもったいないってこと、それともこれを言ったら相手が傷つくだろうからっていう遠慮なの、どっちなの。
どっちでもない。
そ、じゃあ具体的にどういう心情で感想を言わないようにしてるの。
いや、せめて企業ボケっていう心情かな。
ああ、イーブンじゃないから、こっち向こうが言わないんだったらこっちは、聞かないんだったらこっちはの感想言いませんよっていう。
そう、聞いた結果多選できないっていうんだったらいいんだけどさ、多分一個も聞いてないから、
うん、まあまあまあそんなもんでしょう。
その熱意はどこに行ったの、情熱はどこへ行ったの、聞けよ人の番組。あ、そっか、自分大好きだから自分の番組は聞くのか。
そうだからほら、人ってほら熱意って。
分かったわ、俺は。そっか、そっかそっか、俺あんまり自分のこと好きじゃないから他人の番組熱心に聞くんだ、うん、いや自分にないものを取り入れようと思うから俺は熱心に聞いたんだ。あ、今ちょっと分かったわ。
まあそうかもしれない、
ね、だから俺あんだけ見るのか。なるほどね。
だからほら、熱意っていうの何をもって熱意っていうのかわからないし、俺が熱意を燃やしてるなら絶対正直に行くっていう、ここには熱意を燃やしてると思うよ。かつにと、おいおいおいと止められても。だからみんなほら、熱意って一言でまとめてるけど、それは一体何を指すのかっていう突き詰めたらほら、 それぞれ違うんだからさ、熱意を評価してくださいっていうのは、まあ、極めてふわっとしたことで、まあ、
なんなん、ただのナンセンスだよ。
そうそう、なんなのって話じゃん。そんなのは、ちょっとしたスローガンみたいなもんだよ。
りょうたの熱意をっていうものをみんな知りたいんだったら、この前の話のダッチについて語ってるのはすごい熱意にまみれてた。あれをみんな聞いて、りょうたの熱意はダッチだから、車のメーカーね。前半30分の熱意すごい、後半30分の熱意全然なかった。
いや、だって数があまりにもさ、食いついてこないから、食いついてこさせようとするために熱意が上がっちゃうね。千馬力ぐらいで話しちゃうね。
ね、そうだから熱意ってこれなんだと思って。すげえ感心した後の、大してお互い興味のない食い物の話の。
そう、俺あれは興味があるから、あの話をしようとしたのに、逆にそう言われたら、あ、そんな風に見えるんだって、俺は意外だって、俺はあれは結構面白い話だと思ってたから。
いや、完成したやつ聞き比べてみ。全然トーンが違うよ、前半と後半で。
多分ね、それはね、関心があるないじゃなくて、俺が時間のことを気にし始めてるって、そういうことだと思う。
あ、そう、うん、そっちなんだ。
そっちだと思う。これで5つ紹介すんのかと思って、だからあんまり掘り下げてもしょうがないから、軽くさらっといきますかみたいなさ。まあ俺が一番自分で良くないと思ってる、その場に感じたことを話すじゃなくて、ちょっと段取りっぽくなってるってところが出ちゃったんだと思うな。
段取りはいいんだけどさ、1位のコーラっていうのは俺絶対許さないからな。コーラ反則でしょ。絶対許さないからな。
何リットル飲んだかなっていうぐらいの話だよね。
コーヒーでさ違うって言っといてさ、うん、1位のコーラはなしだ
って。多分泳げるぐらい飲んだと思うよ、コーラは。今までアメリカ時代に飲んだコーラを一気に例えばゲロで戻すなんて言ったら、多分俺丸3日ぐらい吐き続けてるぐらい、そんな感じかもしれない。あ
のマーライオンみたいにな
る。そうそう、そんな感じ。そういうね、最後ちょっと美しい情景が頭に浮かび始めたところで、そろそろお時間でございます。
時間でございます。いや、ひどかったね。そこが美しいな。
マーライオンっていうね、シンガポールの絶景をイメージした方も多かったんじゃないでしょうか、ということで。
でちょっとこれが配信されてる頃にはね、ポッドキャストアワードのね、1時の20組の番組が発表されてると思うから。
なるほどね。
楽しみだよね、うん、うちはね絶対入らねえわ。
入らないでしょうね。
入らないね。残念だったね。
だってこんなアナーキーなところ評価したくないでしょ、あの巨大組織は。
したくないと思う。いや、俺迷うよ。自分がもし審査員だったらさ、うん、審査員っていうか、まあ、下読みのさ、
うん、
仕事やっててさ、
うん、
こういう番組来るじゃん、
うん、
あげるかどうかすげえ迷うもん
俺。審査員によるよね。審査員特別賞みたいな、この人がやたら評価してるみたいな人が仮にいたところで満場一致みたいなことはありえません。
ないね。特別賞ももらえないと思うよ。気に入ってくれた人がこっそり DM 送ってくれる。俺票入れたよ。
でも仮にね、そういうことがあってもっていうぐらいの話でさ、やっぱそうなんだよ。俺はもう本当にいつもそう。どんなことでもそう。メインストリームでは絶対に評価されないから、あの B2C でなんかファンがいるみたいな、そういうような状態にしとかなきゃダメな人生だから、俺は気づいたわけ。もうなんていうの、正面玄関からは入れない、裏口からしか行けない人なんですよ、僕は。きっと数も同じだと思うよ。
俺の人生ね、いつもね、一次審査通るんだよ。
あ、そうなの。
最終審査で落ちるの、うん、すげえへこむぞ。いや、あの毎回一次通るの。
俺はもう大体逆だよな。一次審査とか全部あの突っぱねられて何にもダメなんだけど、なんか偉い人に直接会ったりすると、え、あ、それ結構面白いじゃんみたいな。逆俺は。
俺偉い人に呼び出されて、いや、お前あれつまんねえよって言われるパターンだもん、うん、
なるほどね。不思議だね。
不思議不思議。
なんか俺の本とか、なんか本とかもさ、全然普通になんかやってたり活動したりとかしても全然通んないけど、でもね、それをネット記事とかやったらボーンとバズったりとかするみたいなさ、普通の人いっぱい見てくる、普通の人がいっぱい見てくれるんですよって言うと、なんか普通に審査してる人はこういうのも面白いんですかねみたいな顔で見てくれて、一番偉い人持ってきますって言うと、偉い人がじゃあすぐアポ取ってくださいみたいな、意外に面白いですみたいな言ってくれるみたいなさ、そういう感じのタイプな俺は。
この間ダイヤモンドだっけ、あれ、
ん、
ダイヤモンドで、ん、この間なんかバズってたじゃん記事、あれダイヤモンドだ
っけ、あれは東洋経済オンラインかな。
あ、東洋経済か。ケークスだって1位でしょ、月間1位、週間1位だっけ。
ほら、毎日1個ずつぐらい記事がアップロードされてるから、1位の記事も結構あるかもしれないね。
いいじゃん、評価されてんじゃん。
なんか、ね、そういうのはあるんだけど、じゃあそれで例えばメディアとかにお呼びがかかるかって、そういうわけじゃないから。
え、亮太は評価されたいの？それは別にどうでもいいの？
いやいや、やっぱりさ、評価、評価されて、あの、なんていうの、面白い人に出会いたいのよ。次に、続く。別にお金が欲しいとかそういうわけじゃないんだけど、ああ、こういうものを見てる人いるんですね、みたいなさ。編集者でもいいし、出る側の人でもいいし、あれなんだけど、また次に繋がる人脈があって、次のステージに行って、なんかまた面白いことができたらいいなっていう感じ。
俺、あれだね、どっちかって言えば、評価されたい方かな。評価された方が、こう、いろんな人見てくれるじゃん。
うん。
見てくれた結果の批判が聞きたいから。ちょっと、頭一つ出ないとみんな見てくれないからさ。
数とかだったら、例えば、この間俺が公開した記事とかも、全部コメントとか見るのかな。例えば、数がそういうの、こういう記事を書いてたりしたら。
あれってコメントつくの？まあ、そこまで見て
ない。いやいや、ツイッターとかでさ、検索したりするとさ、やっぱり記事の URL とかでもし検索すれば、多分コメント付きで書いてる人がたくさんいるし、しかもあれ、ヤフーに転載されてるから、ヤフーのコメントとか多分1000ぐらいついてんじゃない？
あ、でもセクション8のやつ、英語だって俺ほとんどしないんだよ、
ね。あとは、例えばニュースピックスとかでも多分1500ピックスぐらいあるから、多分、なんか、まあ多分数十のコメントついてると思うけど、特に俺は読んでないね。
あ、ニュースピックスにも何？転載されてんの？
うん。
へぇ、知らなかった。
結構ニュースピックス反応良かったね。
俺でもこの間のやつあれだよ、ツイキャスまで、ツイキャスのコメントまで探したもん。セクション批判的な。ツイキャスとコメントを見つけるって。
かつ。
ツイートじゃないよ。ツイキャスまで行って、配信見て、あ、言ってるわっていうのはあった。
絶対ストーカーにはならないでくださいね。
俺結構追っかけるわ。
うん。うん、なんかよくわかんないけど、アイドルとか追っかけてさ、なんか、裁判所で命令下ってもまだ追っかけちゃうみたいな、そういう親父になんないでよ。
大丈夫だと思うな。尾行って俺苦手なんだよ。
ああ。なんか苦手そう。
この話、昔学生の時にさ、なんかお互い尾行し合いっこしたのよ。う
ん、何やってんだよ、そんなくだらないことって。
いやいや、脚本書きたくてさ、よくあるじゃん。刑事探偵が尾行するのってさ、あれ本当はどうなんだろうっていうのを友達と話して、
ああ
日にちと時間だけ決めて、ああこの日一日尾行する、されるからっていうのを決めて、
うんうん、
尾行したりされたりしたんだけどさ、
うん、
尾行するの俺苦手だったわ。
なんか、目立つもん。数。待ち合わせとかしてもすぐ分かるもん。なんか、体格もいいし。なんか、カーディガンとかの感じの、なんか目立つからすぐ分かる。
カーディガン？だからさ、俺さ、あの着替え持ってったの。
うん。
うん、30分に1回、上着のパーカーだけでも買おうと思ってさ、
そんなことしたら逆に目立つわって話して。
そうそう。失敗した、それダメだった。
さあ、もうお時間です。
はい、お時間です。
さあ、こういうことで、どうも。今回はね、いろいろ思いの丈を語ってしまいましたが、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。